取るべき行動。1。大雨や台風によって災害が発生する恐れのある場合は、気象情報、河川水位情報や土砂災害警戒情報、常用紙が発表する避難に関する情報をもとに、個々人が置かれた状態に応じて、自らの判断で、適切な避難行動をとってください。避難情報等、取るべき行動。大雨や台風などの風水害に備えて、一人一人の家族や生活の状況に合わせた避難行動、つまり自分の逃げ方を考えておくものです。いつ、誰が、何をするのかをスケジュールにまとめておくことで、いざという時に慌てずに行動をとる助けになります。避難を開始するまでに何をするかを考えましょう。情報収集。気象情報、避難情報を確認。避難の準備。非常用持ち出し袋。備蓄品を確認。必要なものの買い出し。家財等の2階等への移動開始。家の周りの点検。飛ばされそうなものの片付け。窓の施錠の確認。携帯電話の充電。モバイルバッテリーの充電。避難所の開設状況の確認。連絡、声かけ。防災ブック2ページの連絡、声かけの欄には3つの項目があります。1つ目、家族と離れている場合は家族と連絡を取り合う。2つ目、自力では避難が困難な場合は避難の支援者に連絡する。3つ目は自分がやるべき近所への声かけ、避難の声かけをする、一緒に避難するという対象の方の名前と連絡先を記入する欄があります。その他、避難を開始するまでにやることで、情報収集、避難の準備、連絡、声かけ以外のことを記入する欄です。警戒レベルと取るべき行動。表があります。警戒レベル。避難情報等。気象庁等の警戒レベルごとの相当情報。取るべき行動。我が家の避難計画記入欄の順にお知らせします。なお、我が家の避難計画記入欄には、いつ避難を開始するか、いつ何をするかを記入しましょうと書かれ、警戒レベル1から4には具体的な記入例が書かれています。警戒レベル5、緊急安全確保、常用紙が発令、必ず発令される情報ではない。警戒レベル5相当情報、氾濫発生情報、大雨特別警報等。命の危険、直ちに安全確保。避難していない人は、直ちに避難場所へ避難してください。すでに災害が発生、または切迫している状況です。命が危険ですので、自宅の上の階や、崖から離れた部屋に移動するなど、直ちに身の安全を確保してください。警戒レベル4、避難指示、常用紙が発令。警戒レベル4、相当情報、氾濫危険情報、土砂災害警戒情報等。危険な場所から全員避難。速やかに危険な場所から避難してください。外出することで、かえって命に危険が及ぶような状況の場合は、近くの安全な場所や 自宅内のより安全な場所に避難してください。記入例、〇〇小学校へ避難する、かっこ、お父さんと子供たち、とじ。警戒レベル3、高齢者等避難、常陽市が発令。警戒レベル3、相当情報、氾濫警戒情報、洪水警報、大雨警報等。危険な場所から高齢者等は避難。避難に時間を要する人、高齢者、障害のある人とその支援者は避難を開始してください。その他の人も避難準備を開始したり、自主的避難するタイミングです。家族等への連絡、非常用持ち出し袋の用意等、避難準備を開始してください。記入例、おばあちゃんとお母さんが親戚の家に車で避難する。警戒レベル2、大雨洪水注意報、気象庁が発表。警戒レベル2、相当情報、氾濫注意情報。自らの避難行動を確認。指定緊急避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認し、いつでも避難行動が取れるように準備をしておいてください。自宅が早期の立ち退き避難区域、あるいは土砂災害警戒区域内に位置するか、事前に確認しておきましょう。記入例、避難場所を再確認しておく、かっこ、みんな、閉じ。警戒レベル1、早期注意情報、気象庁が発表。警戒レベル相当情報は記載がありません。災害への心構えを高める。防災気象情報などの最新情報に注意してください。記入例、非常用持ち出し袋を再確認しておく、かっこ、お母さん、閉じ。表終わり。なお、警戒レベル相当情報は、住民が自主的に避難行動をとるために参考とする情報です。また、大切な注意事項として、次の2点が書かれています。1、豪雨時の屋外避難は危険です。車の移動も控えましょう。2、警戒レベル4までに必ず避難。避難完了後、避難後には家族や大切な人に無事避難したことを伝えましょう。防災ブック2ページの避難完了後の欄には、伝える相手の連絡方法と家族の集合場所を記入する欄が設けられています。避難情報が解除されるまでは、避難先からの外出や移動は極めて危険です。災害用伝言ダイヤル。別々の場所にいるときに災害が発生した場合でも、お互いの安否を確認できるよう、日頃から安否確認の方法や集合場所などを事前に話し合っておきましょう。災害時には携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡が取れない場合もあります。その際には、次にお伝えする2つのサービスが利用できます。1つ目のサービス、災害用伝言ダイヤル171。災害時に伝言の録音や再生ができます。録音方法、伝言を残すには、まず171に電話する。次に1を押す。その次に、自宅や自分、被災地内の家族の電話番号を市外局番から入力する。 そして伝言を残す。再生方法、確認方法、伝言を聞くには、まず171に電話する。次に2を押す。その次に被災地内の連絡を取りたい方の電話番号を市外局番から入力する。そして伝言を聞く。二つ目のサービス。災害用ブロードバンド伝言ウェブ171。次にお伝えする URL へアクセスし、案内に従って操作してください。https://www.web171.jp/。防災ブック2ページには災害用ブロードバンド伝言ウェブ171の二次元コードが掲載されていますので、スマホなどの QR コードアプリで読み取って案内に従って操作してください。
取るべき行動2。常陽市には土砂災害により建築物が破壊されると想定されている区域や、河川が氾濫した際に建築物の3階まで浸水が想定されている区域があります。生命・身体に影響を及ぼすリスクを事前に確認するとともに、常陽市が避難情報を発令した際は、危険な場所から直ちに避難してください。避難行動判定フロー。必ず取り組みましょう。ハザードマップは、浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる可能性があります。あなたが取るべき避難行動は、ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認し、印をつけてみましょう。次に、家がある場所に色が塗られていますか？はい、と、いいえがあります。いいえの場合、色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、避難情報を参考に、必要に応じて避難してください。はいの場合、災害の危険があるので、原則として立ち退き避難、自宅の外に避難が必要です。例外があります。浸水の危険があっても、1、家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない。2、浸水深より居室は高い。3、水が引くまで我慢でき、水、食料、電気、ガス、トイレ等の備えが十分の3つの条件が確認できれば、浸水の危険があっても自宅にとどまり安全を確保することも可能です。次に、ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？はい、と、いいえがあります。はいの場合、市外も含め安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚や知人はいますか？はい、と、いいえがあります。はいの場合、警戒レベル3、高齢者等避難が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、警戒レベル3、高齢者等避難が出たら、指定緊急避難場所など危険な場所から避難しましょう。ご自身または一緒に避難する方は、 避難に時間がかからない場合、市外も含め安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人はいますか？はいといいえがあります。はいの場合、警戒レベル4、避難指示が出たら、安全な親戚や知人宅に避難しましょう。日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、警戒レベル4、避難指示が出たら、指定緊急避難場所など危険な場所から避難しましょう。避難とは、難を避けることです。安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。避難先は、小学校、中学校、コミセンだけではありません。安全な親戚、知人宅等に避難することも考えてみましょう。出典、内閣府防災情報ホームページをもとに作成。避難するときのポイント。避難するときは、動きやすい格好で、2人以上での行動を心がけましょう。避難中は、できるだけ浸水していない場所を歩きましょう。避難途中で危険を感じたら、自宅の2階以上や近所のビルに避難しましょう。浸水している場合には、下水道のマンホールや側溝等への転落の恐れがあり、危険ですので注意しましょう。水面下にはどんな危険物があるかわからないので、長い棒を杖代わりにして安全を確認しながら歩きましょう。歩ける深さは男性で約70センチ、女性で約50センチ。水深が腰まであるようなら無理は禁物です。高いところで救助を待ちましょう。裸足、長靴は禁物です。紐で締められる運動靴が良いでしょう。川が増水している場合には、川の流れが速く、橋が壊れたり、流されたりして非常に危険ですので、近寄らないようにしましょう。大雨の時に、川や用水路の様子を見に行ったことで流されて被害に遭う場合があります。大雨の時には、絶対に川や用水路を見に行くことはやめましょう。自動車が水に浸かると、動かなくなったり、水圧で扉が開かなくなったりして大変危険です。自動車での避難は特別の場合を除きやめましょう。